このアドベントでは思い巡らすということをテーマにお話をしてきています。それは聖母マリア様が思い巡らす方であったということ、そして神は思い巡らす方というのをとても重んじられます。私たちがもし成長しようとするならば思い巡らす、それ英語で言うならメディテーションという言葉がそれに当てはまるのですけれども、これはどういう意味なんだろうかということを静まって考える、何度も何度も何度も何度も考える、そういう習慣がないと実は深い意味では成長していかないんです。思いつきでその都度その都度やるだけではなくて、これにはどういう意味があるんだろうかということを思い巡らし、静まり神の前に祈るという習慣が必要になります。アドベント第1週では聖母マリア様が通られた道を思い巡らすというお話をいたしました。第2週、先週は聖母マリア様と育ての親であるヨセフ様が通られた道を思い巡らす、そして今日は東方の博士たちがイエス様誕生された後にイエス様のところを訪ねてくるんですけれども、彼らが通った道を思い巡らして行きたいと思います。新約聖書マタイによる福音書2章の1節から16節までプロジェクターに出ますのでご参照ください。お読みしていきます。マタイによる福音書2章の1節から、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。行って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近所の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。以上です。これはマタイ福音書におけるイエス様の誕生、そして、誕生された後の箇所になります。イエス様は誕生された時にさまざまな方々がおられました。そしてさまざまな態度が 見られました。東方の博士たち、これ何人かは分からないんですが、伝統的にはよく3人の博士たちというふうに言われていますが、その理由は贈り物が3つあったからです。黄金、乳香、没薬というふうに3つあったから、おそらく博士たちは3人だったんじゃないだろうかというふうに思ってしまうんですけれども、聖書には博士たちとしか書かれていませんから、もっと多かったのかもしれません。彼らは東方からやってきた、そしてイエス様に、救い主にお会いするつもりで来ているわけです。外国から長旅をしてエルサレムまでやってきた、そういう人たちがいた。礼拝者としての博士たち、そしてまたヘロデ王という人がいましたが、ヘロデ王というのは民族的にはユダヤ人ではありませんでした。だから彼がユダヤの地を治めているっていうのは納得がいかない人たちもたくさんいましたし、彼自身、俺がこんなことやってていいのかな、いつか謀反が起こるんじゃないだろうかという気持ちもあった。その中でユダヤの王がお生まれになったって聞いたんですけど、どこでお生まれになったんですかと聞いたときに、ヘロデ王はそれはビビるわけです。俺が王なのに別の本物の王が生まれてしまったのか。当然権力者としてはそんなことは許すことはできない。場所を突き止めようとします。学者たちを集めます。そしてユダヤのベツレヘムだということが聖書に書かれているわけです。でそれが分かると博士たちを送って、場所が分かったら帰ってきて教えてほしい、私も行って拝むからって、そう、嘘です。そんなつもりは毛頭ない。行ったらその幼子を殺すつもりだったわけです。だから夢で博士たちはヘロデのところへ戻るなという戒めを受けていった。敵対しイエス様を殺そうとしたヘロデ王というのがいた。そしてユダヤ人学者たちもいました。彼らは知識はあった、聖書のことはよく知っていました。学者ですから、だからどこで救い主が生まれるのかというのも問われるとすぐに答えましたけれども、いわゆるヘッドノリッジといいましょうか、知識はあるけれども体を動かすつもりはない。ダイエットでも何でも知識はあっても体を動かさないと体重落ちませんね。この学者たちも言うことは言うんだけれども、イエス・キリストのところに行こうとはしなかった。そしてまた一般民衆の人たち、彼らもイスラエルというのは選ばれた特殊な民ですから、神から救い主が送られるということを預言者たちを通して先祖代々知ってました。知ってましたけれど、外国人の人たちが自分らのところに来て、救い主お生まれになったそうですけどどうですかと聞かれたときに、彼らはその準備ができてなかった。びっくりした。しかもベツレヘムって分かっても行こうともしない。知ってはいるんだけれど、自分らの民族性に対するプライドもあるんだけれど動こうとはしない。それが一般民衆の姿でした。そういう人たちがこの場面に出てきています。エルサレムからイエス様がお生まれになったベツレヘムってのはそれほど遠くないんです。9キロぐらいです。だから時速4キロですから、徒歩だと2時間ちょっと歩けば着く距離なんです。だけれども彼らは行こうとはしない。これを今の時代に当てはめますと、聖書は知ってる、しかしイエス・キリストのもとに行こうとしない。知識はある、あるいはひょっとすると教会にも行ってるけれども、心はイエス様に向かない人というのはいるかもしれません。ひょっとしたら日曜学校からずっと教会に来てて、聖誕劇もやって、ひょっとしたらマリア様の役とかイエス様の役とか羊飼いの役とか天使の役もやったかもしれない。全部知ってる、ああ知ってますっていう。だけれどもイエス・キリストのもとにこの大切なクリスマスに行こうとしないならば、大切なことを残念ながら失っていることになります。ひょっとしたらキリスト教概論を取ってたり、あるいはミッションスクールでキリスト教について学んでるんだけれども、そのことのゆえに実はイエス様から遠くなっている人というのはいます。私もキリスト教概論を教えてて、小学校、中学校、高校、ミッションスクールで来た人というのは比較的よく知ってます。よく知ってるんだけど心が全然イエス様の方に向かない人っていうのいる。むしろ初めて聞いた時にの方が神に心がぐっと向く、そういう人を見ます。 おそらく例えて言うなら予防注射打ったような感じになってるわけです。ああ知ってます知ってます、はいはい、わかる、イエス様ですね、クリスマス、はい、馬小屋でみたいな、知ってはいるんだけれども感謝と驚きがない、妙な予防注射を打たれているような状況になっている人たちもいます。このクリスマスの時というのは神が人として来られたということに驚きを、クリスチャンの方であっても本当に毎年驚きを持って感謝を持ってこの時期を過ごせているかどうかということを問うていただきたいのです。この東方の博士たちが見た星というのは当然みんなに見えていたと思います。東方じゃないと見えない星ではなかったと思います。世界中どこだって星は見えたでしょう。だけれども彼らは動かなかった。この東方の博士たちだけが応答したわけです。応答した人とそうでない人がこの時にはあったということ。しかし皆さんは今日教会に来られている、それがどのような理由であれ、それは神様からのお導きがあったんだと思います。このクリスマスの出来事、これは救い主が来られた、しかもあなたや私のために救い主が来られたという大切な出来事なんです。今日はこの東方の博士たちが持っていたいくつかの要素を、今日ちょっと数は多いんですけれども短く見ていきたいと思います。彼らから学ぶことができること、東方の博士たちから学ぶことができることがいくつかあります。まず第一番目は、彼らは信じる心を持っていました。東方の博士たち、まあ、星占いではなくて、星占いというと占いというのは聖書で認められてないんですけど、星を通して神の御心を読み取る、これは当時としてはきちんとした学問でした。そういう意味で彼らは学者であったと言われたりするわけなんです。場所はどこかよく分かりませんけれども、ひょっとして私はメソポタミアあたりじゃないかなというふうに思っております。というのは聖書の中に出てくる創世記12章から出てくるアブラハムという人物、アブラハムはカルデアのウルというところの出身、メソポタミアの出身でした。チグリス・ユーフラテスのあたりの出身でした。次のスライド、これアブラハムの旅路なんですけど、一番右のバビロニアと書いてあるところがあります。ここはカルデアのウルというところなんですが、エルサレムです。ですからアブラハムはこういう旅路を通ってきて、エルサレムに行き、その後エジプトに下っていくんですけれども、神はアブラハムがメソポタミア地方におられた時にすでに彼に語りかけられ、彼はそれに応答してきたわけです。ですから当然救い主についての情報もそちらの方で受け取っておられた方々がおられたとしても全く不思議ではない。さらにはイスラエルの民はこの前に、イエス様の誕生の前にバビロニア捕囚というのがあっています。イスラエルの民が戦争に負けて優秀な人たちが連れて行かれて、そこで何十年もの間時間を過ごしています。だから救い主のことがそこの人たちに伝わっていたということは十分に考えられます。東方の博士たちが、あるいはひょっとしたらもっと東から来ているかもしれませんけれども、かなり遠くからの旅をしてきたということは想像ができると思います。ひょっとしたらヨハネ様やマリア様に語りかけられたように天使からの語りかけがあったのかもしれません。聖書には書かれてませんけれども、かもしれない。あるいは純粋に学問的な研究で彼ら自身が救い主がお生まれになったと結論付けたのかもしれません。ユダヤ人の王の星を見た、そして生まれたと知った、そしてユダヤまで宝物を携えて拝みに来た、これはすごいコミットメントだと思います。かなりの学術的な確信がなければできなかった。しかも学問的な確信だけではなく信じる心があった。確かに救い主がお生まれになったという信じる心があった。それだけではない、彼らは時を見る目がありました。時を見る目というのは聖書の中で重んじられています。イエス様は人々にこう語っています。あなた方は天気を見て、あ、雨が降りそうだとか天気良さそうだとか、そういうことができる。空を見る目はある。 なのに今の時代がどういう時代なのかを見る目がないということで叱責をされています。時代を見分ける目、時代の兆しを、時の兆しを、印を見分ける目というのは重要です。今の時代はどういう時代か、今の時代は明らかにナショナリズムが高まっている時代です。世界中で多くのナショナリズムを煽る指導者たちが出てきている。今から30年前40年前と比べて戦争の噂が広まってきている。危険な雰囲気が高まっている。そして気候変動も起こっている。それが今の時代に感じることができる人は、そして多くの人は感じ取っていることだろうと思います。今がどういう時代なのか、それを知り、それに対する対応をしていかなければならない。1930年代ヒトラーが出てきたとき、その時代がどういう時代なのかというのを敏感に感じ取り応答していく人たちが必要だったんです。先週のニュースを見ますと、共同通信のニュースだったと思いますけれども、ユダヤ人の 80% 以上の人でしょうか、ちょっと正確な数字は今覚えてませんが、ヨーロッパで反ユダヤ的な雰囲気が広まっているというのを感じている、この5年間でというニュースがありました。そしてユダヤ人というのは人権が侵されていくときの炭鉱のカナリアだという表現が使われていました。炭鉱のカナリアというのは何か、炭鉱って今はあんまり炭を取ることはないですけれども、カナリアを連れて行っていたそうです。なぜか一酸化炭素が満ちてくると人は気づかないうちに中毒になっていく。カナリアっていうのは歌いますけれども、とても弱い鳥です。だから酸素がなくなると一番最初になくなるのはカナリア。だからカナリアを連れていくことで、もし死んでしまったら一酸化炭素が増えて酸素が少ないというのは分かる。それが炭鉱のカナリアという意味ですけれども、人権という観点から見るとまず最初にユダヤ人が迫害を受ける。ユダヤ人は炭鉱のカナリアだからということが報道されていましたけれども、今の時代がどういう時代か見極める目が私たちには必要です。と同様に今から2000年前にこの時代を見極める目をこの博士たちは持っていたんです。そういう意味で私は学者の鏡と言っていいんじゃないかと思います。学者としてのアカデミックな研究をし、信仰を持ち、ユダヤ人ではなかったけど信仰を持ち、その時を見極める目を持ち、行動を起こしてイスラエルまでやってきた。そして救い主を礼拝するために来たわけです。星というのは夜しか見えません。ご承知のように雨の日もあります、曇りの日もあります。星が見えない日もあったでしょう。その中で彼らは諦めずに星を見出し、そしてユダヤまでたどり着いていった。かなりの長旅だったでしょう。疲れる旅だったし、当然危険もあったでしょう。今のように飛行機もないし、車もないし、列車もない、歩いての旅です。贈り物も用意して、その贈り物だって強盗に取られる可能性もあったでしょう。その中で彼らは信じ諦めずに来たんです。チームとして来たと思います。一匹狼ではなかった。何人かの学者たち、あるいは従者も引き連れていたかもしれない、あるいはラクダを使ったかもしれない。そこに来た、信じる気持ちを持って諦めなかった。神はそういうのを尊ばれるんです。私たちが本当に神に信頼する、見る前に信頼することを神は喜ばれます。そしてこの東方の博士たちは約束された民族ユダヤ人でなかったけれども、それから2000年経ってもいまだに毎年このクリスマスの時期に語り継げられる、その偉業を成し遂げたわけです。彼らから学ぶことができる第一番目の点は信じる心、第二番目の点は期待です。東方から来ました、真剣に求めてきた、礼拝したい、この救い主を礼拝したいという思いがないとそこまでのことはできなかったでしょう。それで絶対救い主に会えるんだという期待を持ってきていました。彼らは観光に来たわけじゃないわけです。日食を見に遠くに来たというわけではない、休みを取って南の島にクリスマスだから来ましたというのとも違います。救い主のもとに来て礼拝するために来た。 彼らは信頼できるメッセージを星を通して受け取り信じたんです。そして王が生まれる、イスラエルの王が、救い主が生まれるということを確信し動いた。人によっては、あ、クリスチャンになるといいですねというふうに言われます。あんなに平安があったらいいですね、何か信じられるものがあったらいいですねと言われる。あんなに自信を持って生きられたらいいですねというふうに言われる。でもこれは単なる思い込みではなくて、実際に救い主がおられ、この方がお生まれになり、今もこれインマヌエルというんですけど、マタイ福音書にはインマヌエルと言われるお方が生まれる、意味は主は私たちと共におられるという意味です。でマタイ福音書の最後のところはイエス様の言葉で終わっていくんですけど、見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいますという言葉です。すなわち今肉眼の目では見えないけれども、救い主イエス・キリストは私たちと共に今もここにおられるお方なんです。そのことをクリスチャンは明確に信じています。昨日大学で、多くの献金を大学にしてくださった方々のための会が持たれました。音楽会と食事会が持たれて、学長副学長等来られて、私も宗教主任としてそのお祈りに行きました。でその中で副学長は理工学部の先生なんですけど、電波の研究をしておられる先生でした。で私は研究内容まで詳しく知らなかったんですけど、冗談で私は電波が見えますっていうふうに言ってました。まあそこまで研究してたらそんな気持ちになるんだろうなっていうふうに思いましたけど、今もここは電波通ってるわけです。我々の肉眼には電波は見えませんけれども、スマホだとかラジオだとかテレビだとか持ってきたら電波が流れてるっていうのは分かるわけです。電波の研究しておられる人って肉眼では見えないでしょうけれども、電波がどういうものかっていうのははっきりよく知ってる。同じように肉眼では見えないかもしれないけれど、見えませんけど、イエス・キリストはここに共にいてくださる永遠に変わらない神であるということをクリスチャンははっきりと知ってるわけです。私もそのことをはっきり知っています。そしてこの東方の学者たちは救い主がお生まれになったっていうのを知ってて、お生まれになってたらいいなじゃないんです。お生まれになってるはずなんですけど、どこですかというふうに聞いてきました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたというふうに言ってます。どこにおいでですか。お生まれになった方もしおられたらと聞いてないんです。もしお生まれになったら、なっているのならとも聞いていない。キリストがお生まれになったことは確信しています。キリストに会えるというのも確信しています。おられるのかもしれませんではない。その方に会いに来たんですけど、どこに行ったらいいですかっていうのが彼らの問いでした。イエス・キリストっていうのは今もここにいてくださり、私の人生に実際に触れてくださり、私の人生を変えたお方です。この方はここにいてくださり、あなたの人生を変えることができる。そしてあなたの救い主として来られたんです。あなたはイエス様のことを知らないかもしれない。だけどイエス様はあなたのことを知っておられて、あなたのことを愛しておられて、あなたが生まれる2000年も前に人としてお生まれになられ、あなたのすべての罪を背負って十字架にかかられ、あなたのことを愛している方なんです。その方がお生まれになった。だからクリスマスは尊いんです。だからクリスマスは大切な時なんです。どうかこのクリスマスを迎えるにあたって、イエス・キリストにお会いできるということ、イエス・キリストはあなたの人生に触れてくださるということを期待をしていただきたいと思います。それが2番目。3番目、この博士たちは喜びを持っていました。9節からお見せしていきます。で、8節から見ましょう。ヘロデ王がこういうわけです。そして彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らは、 この上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げたとあります。東方で見た星を再び見た。でしばらく見えなかったのかもしれません。でもその星がまた現れて神からの導きがあると彼らは知ったのでしょう。でその時に彼らはすごく喜んだんです。日本の礼拝は静かな礼拝が多いです。礼拝の中でジョークを言うと不謹慎なと思うこともあるかもしれません。で皆さんもあんま笑わないと思います。礼拝中ですから笑っちゃいけないと思ってるかもしれませんが、国によってこれ随分違います。アフリカに私が初めて行った時、まあ一回しか行ってないんですけれども、初めて行った時ちょっと受けましたね、はい、初めて行った時にアフリカの礼拝っていうのはもう踊りなしでは考えられない。アフリカでかなり大きいクリスチャンのリーダーのカンファレンスがあって4000人以上の人が集まったんですけど、空港に着くとあ来たなと感じるでしょう。ウェルカムしてくれるグループがいます。10人ぐらいのグループ、だいたい打楽器を持って、打楽器に3人で持って、あとはみんな手を叩いて踊るグループがいるんです。で歓迎してくれてるんですね。で西洋の音楽って一世の世で始まってわっと終わりますね。でアフリカの音楽ってなんとなく始まっていくんで、こうなんとなく始まっていくんですね。そしてすっごく盛り上がっていってなんとなく終わっていく。でもちろん楽譜もないですし、でじっとはしてられない感じですね。で礼拝も見てたらみんな踊ります。子供から大人からみんな踊る。なんかもう血の中を流れているリズムみたいなものがあるんだなというふうに思いました。喜びを礼拝において表す。イエス・キリストが復活された日曜日に始まったのが礼拝ですから、キリスト教の礼拝、日曜礼拝ですから、日曜日の礼拝のたびにイエス様は来られたこと、イエス様は復活されたことを覚えて賛美歌を歌い感謝を捧げるんですけど、アフリカの方々には踊りがついてきます。求めていたから喜んだんだと思います。この博士たちは期待が大きければ大きいほどその救い主に出会った時に喜びがあります。彼らは星が再び現れただけで喜びました。私はクリスチャンになったのは高校3年生の時なんですが、高校3年生の4月に初めて教会に行くようになって、イエス様を信じたのが11月の終わりか12月の初め、まあ、今ぐらい寒い時期なんですけれども、 そして教会に行くようになり、あの礼拝に行くようになりました。教会には行ってたんですけど、日曜礼拝はそれまで行ってなかった。でもう信じてからは日曜日が楽しみで楽しみでしょうがなかった。早く日曜日来ないかなと思ってました。日曜日になると礼拝に行けるか、神様に賛美を歌って祈りを捧げてメッセージを聞いて、早く日曜日来てほしい。もう日曜日が1週間のピークでした。で日曜日が待ち遠しくてしょうがなかった。それがイエス様信じた時から始まっていきました。そして最初のクリスマスは本当に感動しました。それまでももちろんクリスマスがあるってことは知ってましたけど、まあ、ケーキを食べたりプレゼントもらったりするようなイメージだったので、救い主が来られて私の罪のためにこの方が来られた、そしてこの方が私の罪のために十字架にかかられ、その救い主がお生まれになったのがクリスマスだっていうのは初めて知った時に、この中でもイエス様信じて初めてのクリスマスをお迎えになる方いらっしゃいますね。それはね本当に感動の時でした。嬉しかったです。純粋にこの東方の博士たちも救い主にお会いしたいと思って来て、その方にお会いできた時にものすごく喜んだ。その喜びを表すのに私たちは躊躇する必要がないと思います。その喜びを表すということ、これを彼らから学ぶことができます。今3つ話してます。まだあります。普段はだいたいポイント3つで終わりなんです。今日なんか短いなと思ってた方いるかもしれませんが、あと3つあります。 1番目信じる心、2番目期待、そして3番目が喜びですね。で4番目この博士たちから学ぶことができるのは謙虚さです。で一番最初にエルサレムに来た時に王にヘロデ王に会った時にユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたとあります。この東方の博士たちは学者によってはひょっとすると政治的なアドバイザー的な役割も果たしていたんではないだろうかと言われる方がおられます。そこそこの地位もあった方でしょう。これだけの休みを取って旅行できるというのは経済的余裕もあった方でしょう。ポジションがありそして経済的にも豊かであった方ですけれども、彼らはキリストのもとにひざまずくために外国人の王、まあ言ってみたらそうだと思います、イスラエルのユダヤ人の王にひざまずくために来たわけです。11節、そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏して拝んだとあります。そして宝の箱を開けて黄金乳香没薬を贈り物として捧げた。 Bow down というふうに英語では翻訳されています。神の前に立つときに我々はひざまずくんです。神が神であって自分は神ではない。すべてをコントロールできるお方は神である。だから自分ですべてをコントロールしようとはしない。私たちはすべてをコントロールするときにストレスを経験します。さっき言ったように12月にはものすごく多くのイベントがあります。多くの責任があります。やんなきゃいけないこと、トゥードゥーリストは溢れてる人はいっぱいいると思います。多分全部できない可能性があると思っていてください。そして完璧にこなそうとは思わない方がいいかもしれない。すべて自分でコントロールできない部分もあります。例えば天気、例えば風邪ひいてしまう、それ以外のこともあります。人が訪ねてくる、トラブルに巻き込まれる、いろんなことがあります。全部はコントロールできないんです。日曜日の朝ごとに礼拝に来て私たちがすることは祈りの中で神様あなたが神でありあなたを礼拝します。それを意味することは私は神ではありません、私はあなたによって愛を持って作られた人間です、人です、被造物ですということを確認する。だからあなたの御前にひざまずきます。全部は私はコントロールできないのです神様。そのコントロールをギブアップします。そしてあなたに信頼します。あなたが良きに計らってください。私はできるだけのことをします。私の思うようにではなくあなたが用意しておられる道を歩みたいと思います。これは礼拝の態度なんです。それを毎週日曜日に神に祈る中で私たちはしていきます。それは謙虚な態度です。人としての謙虚な態度で、それは必要な態度なんです。あなたは、そして私は、私たちは罪を持っています。で、罪の性質というのはアダムとエヴァの時からあります。アダムとエヴァは何を求めたのか、神のようになりたいと思ったんです。神のように全知全能になりたい、全部自分でコントロールしたい、全部自分の思い通りにしたい、全部自分が願っているようになってほしい、そういう性質あると思います。それが罪の性質としてあるんです。でも礼拝のたびに神様あなたが神で私は神ではありませんということを確認するんです。だからあなたに信頼します。良き道を備えてください。それが礼拝の時に毎回起こっていきます。で、神が求めておられることは何か、2つだけです。で、それは私の教えているキリスト教概論では第1番目の質問として今回の期末試験に出すと学生たちに言ってあります。そしてこの問題が答えられなかったら他の問題は採点しませんというふうに言ってあります。すなわち再履修です。で、それは何か、聖書の中の一番大切な2つの戒め、1つは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの主である神を愛するということ。 そして2番目に自分を愛するように隣人を愛するということ、これがイエス様の教えの中心です。これが分かってなかったら再履修というふうに言ってありますし、実際そういうふうになります。神が願っておられるのはそのことです。自分が置かれている状況の中で神に愛されていることを知り、神を愛すること、そして自分を愛するように隣人を愛すること、自分がいるその場面の中で、それを神は願われます。そして神の前にひざまずく、どんなに忙しくても神の前にひざまずき、神を愛し隣人を愛する生き方をするということ。あなたの人生の目的はトゥードゥーリストを完成させることじゃないんです。トゥードゥーリストにあるすべてを行うことではないんです。そうではなくて、神を愛すること、隣人を愛すること、自分を愛する、それがあなたの人生を満たし完成させていく歩みなんです。その時には神を神として認める、神の前に謙虚であるということが必要になります。神の前にひざまずくことなく神につながることはできません。神の愛と平安と喜びと祝福があなたに注ぎ込まれるためには、神の前にひざまずくということが必要になります。我々歩いてて何かにつまずくことがあります。まあ、大きな岩にはつまずくことはないと思います。ちょっとしたものにつまずいて転ぶことがあります。それは象徴的な意味においてもそうです。ある人はこういう言い方をしました。人はひざまずいているときにつまずくことはない。ひざまずき神の前に祈っているときに我々は何かにつまずいて転ぶようなことはない。まず神の前に謙虚にひざまずくということは必要です。で、この東方の博士たちはそういう性質を持って来られた方です。そして第5番目、犠牲です。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。皆さんの中で黄金を持っておられる方どのくらいいらっしゃるでしょうか。指輪、ネックレスは持っているという方いらっしゃるかもしれませんけれども、贈り物として捧げるほどの黄金を彼らは持ってきたわけですね。これはかなりの金額だったこと間違いないです。そして乳香、もつ薬、これらは何か。黄金というのは王である救い主イエス様にふさわしい贈り物として持ってきたものと考えられます。最も高価なものです、黄金というのは。それは自分が持っている一番良いものをイエス様にお捧げするということ。お金もそうかもしれませんが、時間もそうです。そして自分の心、真心、そしてエネルギーをイエス様にお捧げするということ。この方々はエジプトで、東の方から来られたんでしょうけど、そこで黄金を用意して来られた。で、この黄金は先ほど見ましたようにヘロデ王が命を狙っているというふうに気づいた時に、天使はヨセフ様にエジプトに下っていくように語られました。そしてマリア様とイエス様を連れてヨセフ様はエジプトに下っていく。その時におそらく使われたと思います。その黄金というのをお金の代わりに使っていったでしょう、いうようなものとして用いられたのではないかと思います。言葉も通じない、親戚もいない外国で暮らしていく中で、その黄金はイエス様またその家族によって用いられたでしょう。乳香とは何か。乳香というのは、まあ、いわば祭司として神の前、まあ、乳香ですから良い香りがするものということです。私も一度ぐらいしか見たことはないんですけれども、乳香というのは神へのかぐわしい香りと解釈されています。イエス・キリストが神と人との間に立たれて、神へのかぐわしい香りとしてご自身を十字架に捧げられたように、 そのような方になっていくという意味が込められていたんでしょう。おそらくこの東方の博士たちがこの3つの贈り物を用意したときにその意味まで分かってなかったと思います。なぜこの3つになってたのか聖書は語っていませんし、ひょっとしたら天使が用意しなさいと言ったのかもしれないですけれども、でもその3つの象徴になっています。黄金乳香、そして没薬、これは遺体に塗られた防腐剤のような役割をしていたものというふうに言われています。イエス・キリストが十字架にかけられて殺されていきます。そのことをあらかじめ表していたような王である方、黄金、そして乳香、神の前にかぐわしい香りを放つ祭司である方、そして命を捧げられていく十字架によって救い主であるということ、没薬、それらがイエス様が誕生された時に外国人たちによって博士たちによって捧げられていたということは意義深いことだろうと思います。そして彼らはそれらを犠牲を払って用意したわけです。神様は貧乏な方ではないですから、皆さんや私からのお金を必要としている方ではありません。しかし例えば父の日に、あるいは母の日に、子供が、小さな子供がお父さんいつもありがとう、お母さんいつもありがとうって何か自分のお小遣いで買ってプレゼントしてきたとしましょう。それは親が渡したお金なんですけれども、親としてはそれは嬉しいです。なぜか心がこもってるからです。自分に与えられたものの一部を使ってお母さんに花を買っていく、お父さんに何かプレゼントを買っていく、ハンカチを買っていく、それは嬉しいことですね。同じように神は全てのものを作られ私たちに託されています。だけれどもその託されたもので神様に捧げ物をしていくときに神は喜ばれるんです。物を喜ぶというよりも心を喜ばれます。神はどういう思いでそれを捧げたか、神様あなたが与えてくださっているもの、それは全部あなたからいただいたものです。そのことは私はよく知っています。そして一番いいものをあなたにお捧げします。あなたを愛しています。あなたの愛に感謝しますという思いでお捧げするのを神様喜ばれるんです。喜んで捧げる人主は喜ばれる。いやいやはダメなんです。いやいやながら捧げ、だってもうクリスマスだからなんか献金した方がいいんでしょ、それはダメなんです。そういう思いだったらしないでください。本当にそうじゃなくて心を込めて喜んで捧げていくことを神様喜ばれます。そうじゃないと神の前に意味がないものになってしまいます。神に感謝をし、神は心を見られてるんです。あなたがどういう心で生きておられるか、どういう思いでおられるかを見ておられます。でこの方々は東方から長い時間かけて贈り物を用意し長旅を歩んでこられた方々でした。誕生日に、誰かの誕生日に招かれた人同士がプレゼント交換して、バースデーボーイ、バースデーガールには何にもないというのは普通ありえないと思います。クリスマスというのはイエス様のお誕生をお祝いする時です。この時に私たちのために命を捧げられたイエス様に何を贈り物として捧げたいかということを考えていただきたいのです。あなたが神から受け取ったものにはどういうものがあるか、まずあなたの命です。そしてあなたの体、あなたの家族、友人、健康、勉強の機会、仕事、戦争がない国に生きることが許されているということ、これは全部神からの贈り物です。でも我々はそれ当然のごとく取ってしまっていることがあります。それらを失ったときに、ああなんと大切だったんだろうかと気づきます。おじいちゃんおばあちゃんが亡くなるときに、ああなんでもっとしてあげなかったんだろうか、失うときに思うんです。病気になったときに健康のありがたさを思う。 でもそれらは当然のものではなく、神が与えてくださっていたものなのです。ある程度の時間の中で、その中でいただいたもののいくらかをお返ししていただきたいと思います。神様に。クリスマスというのは、神が一人子イエス・キリストをお捧げになった時です。それは大きな痛みの時でもありました。神にとっては、一人子イエス・キリストをこの地上に人間として送らなければならなかった。でそれは愛のゆえにされました。最も良きものを私たちの救いのために贈られた。それがクリスマス。だから神の贈り物だから、私たちはお互いに贈り物を贈るような習慣を持つようになっていかれたんです。そしてこの救い主として来られたお方は、命を私たちのために贈り物として捧げられました。十字架の上で全てを捧げられました。この方に自分の心を捧げするのがクリスマスの歩み方です。ですからこの東方の博士たちは犠牲を持ってベツレヘムに来ました。そして最後に東方の博士たちから学ぶことができるのは、異なる、今までとは異なる道を歩むということです。12節、それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていったとあります。来た道とは違う道を通り、ヘロデのところには戻らずに、救い主に会った時に彼らは変えられた部分があったでしょう。ずっと会いたいと思っていた救い主のもとに来、この方のもとにひざまずいたばかりか、贈り物を捧げ、そうして夢でヘロデのところに戻るなと戒めを受けて、それを信じたんです。また彼らは神からの語りかけに敏感に誠実に応答した人でした。神からの語りかけの星を見て信じ、研究を通し研究をし、それを信じ行動に移した。そして今度は夢で戒めを受けた時に、それを信じ、それを行動に移し、神に従っていった。ユダヤ人ではなかったけれど、約束の民ではなかったけれど、外国に神はこういう人を用意しておられたということを覚える必要があります。ひざまずいた後に神に従っていくということです。人生の方向が変わっていきます。神を礼拝するときに、自分の思いだけではなく、神が何を願っておられるか、それを求めていただきたいと思います。そして使える態度を彼ら持っていました。来週が第4週、アドベントの第4週になります。そして日曜日ですね。そして、24日の夜はイブ礼拝が5時からここで持たれます。両方ともその後で食事が用意されています。クリスマスのチラシは週報に入っていたかと思いますけれども、どうかクリスマスに礼拝にいらしてください。またクリスマスに礼拝にお友達をお誘いください。クリスマスに教会行ったという経験は人の心に残ります。実は私の祖母はずっとキリスト教とは縁のない人だったんですけれども、私の祖母の同僚で学校の先生してましたが、小学校で教えた時に同僚の先生がクリスチャンで、その先生に誘われてクリスマス礼拝に行ったんだということを言ってました。私が教会に行き始めた時に。でその、岡山なんですけれども、どこどこにある教会に行って賛美歌を歌ったっていうふうに言ってました。で、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛すっていう賛美歌を歌ったっていうふうに言ってました。一回行っただけですよ。その当時だから60代中盤だったと思いますけども、一回だけ行ったクリスマスの礼拝の賛美歌を覚えてたんです。それほど大きいインパクトを与えていました。で祖母はその後クリスチャンになりました。最初の礼拝はお友達に招かれていったクリスマス礼拝で、それは祖母の心にずっと一生涯残っていたものでした。とっても大切な時です。 ですからどうか誘ってあげてください。教会に一回も行ったことがないという人にアンケートを取ったときに結構多かった理由の一つが誰も誘ってくれないからというのはありました。教会って意外と敷居が高いんです。だからキリスト教概論で行きなさいと言われないとなかなか行けなかったりします。何やってるんだろうかとか行っていいのかなとか思います。特に日本はキリスト教国でないので教会の敷居が高いのかもしれません。でもクリスマス、来週クリスマスを覚える礼拝アドベント第4週になりますのでぜひお友達を誘ってあげてください。それがその方の一生に大きなインパクトを残す時になるかもしれません。共にお祈りをいたしましょう。博士たちの東方の博士たちが通った道を思い巡らす。今日6つのことを話しました。彼らには信じる心があったということ、彼らは期待を持ってきたということ、彼らは喜びを持っていたということ、彼らは謙虚であったということ、彼らは犠牲を払ったということ、そして彼らは救い主にお会いした後異なる道を、今までとは異なる道を歩んで行きました。父子聖霊なる神様、アドベントの第3週、東方の博士たちが歩んできた道を思い巡らしました。長い旅であったことと思います。喉が渇くことも空腹であったこともあったでしょう。しかし彼らは見た星を覚え、救い主に会うための旅を諦めず信じて続けてきました。そして救い主イエス様にお会いし、ひざまずき持ってきた高価な宝物をお捧げされました。そのことを覚え、2000年経った今でも彼らの技は覚えられています。彼らは天に宝を積んだことと思います。その旅を通し、その贈り物を通し、その真心を通して、願わくは私たちがこのクリスマスを迎えていくとき、天に宝を積むように心を捧げ、そして犠牲を捧げ、イエス様の愛を受け取るときとなりますように。集われたすべての方に豊かな祝福をどうか注いでください。救い主主イエスキリストのお名前によって、アーメン。